はい。はじましての方は、はじまして。そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞、民論の見たまま映画表、本日も始めていきたいと思います。本日批評する映画はですね、もう、各方面でですね、もう、話題沸騰というかですね、まあ、傑作と言われているですね、霧島部活やめるってよっていう映画をですね、批評したいと思います。はい。この映画はですね、まあ、青春映画なんですけども、まあ、おそらくというか間違いなくですね、まあ、今年度、の、まあ、日本画シーンでは、もう間違いなくね、歴史に残る、青春映画の一本になってますね。で、内容も非常に素晴らしくてですね、まあ、ついついこう、ちょっと語ってみたいっていうですね、気が入りましたので、ちょっとですね、この映画について話してみたいと思います。まあ、それにですね、合わせましてですね、まあ、この霧島部活やめるってよっていう映画はですね、まあ、なんていうかですね、その学校内の、その、なんていうか、ヒエラルキーというんですかね、その、まあ、まあ、身分ですね。まあ、いわゆるその上下関係とか、まあ、そういったことを結構鋭くついている映画でございまして、まあ、そこら辺にですね、まあ、付随してというかですね、アメリカ映画でなんですけども、まあ、ナーズの服従という映画とですね、あとアニマルハウスってですね、まあ、かなり昔の映画に日本ともなってしまうんですけども、その映画もちょっと合わせてですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、私が個人的に好きなだけなんですけど、はい。ですね、まずこの、霧島部活やめるっていうのなんですけど、こちらにチラシがございますので、その裏に書かれてあるストーリーを簡単に話してみたいと思います。はい。まあ、ストーリーないんですけどね、基本的にね。はい。こんな話ですね。ありふれた時間が学校舎に流れる金曜日の放課後。一つだけ昨日までと違ったのは、学校内の誰もが認めるスター、霧島の待遇のニュースが校内を駆け巡ったこと。彼女さえも連絡が取れず、その理由を知らされぬまま待遇に大きな影響を与える、バレーボール部の部員たちはもちろんのこと。霧島と同様に学校内ヒエラルキーの上に属する生徒たち、そして直接的には霧島と関係のない下に属する生徒まで、あらゆる部活、クラスの人間関係が、静かに変化していく。校内の人間関係に緊張感が張り詰める中、霧島に一番遠い存在だった下に属する映画部の前田が動き出し、物語は思わぬ方向へ展開していくと。まあ、こういう話ですね。で、まあ、出てるですね、まあ主演の方々はですね、まあ今の方が引っ張っていってるって言ってもですね、間違いないのようなですね、人たちが、まあどんどんどんどん出てきてですね、まあ中でも、こう、まあ今回主役級に抜擢されているのが神木隆之介くんと、あと橋本愛さんですね。橋本愛さんは最近ですと、あれにも出てましたね、綾瀬ゆきとかですね、原作のアナザーっていうですね、まあ、ホラー映画の、まあ、ヒロインというかですね、ヒロインじゃないか、まあ主役級のキャラクターで出ましたね。綾瀬ゆきとって言ったら、あれです、まあ新本格系のミステリーの作家で、十角館の殺人というね、有名な、ミステリーでですね、まあデビューした人ですけども、まあこういったホラーも書いてて、まあそれの、に、主演で出てたのが橋本愛さん。で、鎌木隆之介君はね、もう、まあ、昔から天才子役と言われてましたけども、まあ、この映画でも本当に素晴らしい演技でしたね。映画部の部長を務めてるんですけども、なんというかね、まあ、神木くんにね、限った話でもないんですけども、まあ、この映画に出てるキャラクターっていうのがですね、もう全員本当に実在感をですね、持ったように描かれてるんですね。まあ、実際演じてる人たちは本当にもう二十歳とか全然超えてるような年代で、まあ、真剣に見るとですね、まあ、冷静に見るとさすがに、ちょっと、高校生っていうのは無理があるんじゃないかって思わせるところもあるんですけども、それをですね、完全に忘れさせるような、まあ、その監督の演出力であり、まあ、役者の演技力ですね、本当にこのアンサンブルは本当に素晴らしかったですね。本当に彼らが本当の高校生、ただの高校生に見えるんですよ。本当にこの映画に出てくる人たちっていうのは、まあ、本当にね、デフォルメされたような高校生、いわゆるその青春にですね、命をかけるのは、いわゆるね、その矢口監督のウォーターボーイズとかですね、スイングガールズが、ああいう感じで描かれている、いわゆる一般的なプロトタイプとされているような高校生とは全然違う感じなんですよね。本当にそこに、本当に道端にいるような、ね、感じの高校生として演出されてましたね。で、この監督ですね、吉田大八さんかな。まあ、この人の映画、お恥ずかしながら私見るのは初めてだったんですけども、まあ、今まで空氷大佐とかね、パーマネント野原とか、あと、あれですね、ふぬけども悲しみの愛を見せろっていうですね、まあ、ブラックコメディ小説があるんですけど、それの映画化をした人ですね。まあ、この、ふぬけども、悲しみの愛を見せろという、ちょっと変わった題名の映画はですね、まあ、元の原作をちょっと私は読んだことあるんですけども、 まあ、これ映画化するって言ったらね、間違いなくこう、技量がないと無理な話なんですよね、正直ね。なんていうか、ブラックコメディ映画でございまして、小説でございましてですね、この小説は。で、まあ、一つの一家、田舎に住んでる一家の話なんですけども、まあ、その一家が本当にダメダメ一家なんですよ。てか、まあ、一家の中でも姉がね、一家の中の姉貴がですね、まあ、その、ダメっぷりの中でも輪をかけて、こう、ダメな、キャラクターでしてですね、まあ、それ以上に笑わせるような感じだったんですけど、まあ、正直、こう、ちょっと笑っていいのか笑っていけないのかみたいな、すごくね、難しいところなんですよね。もう本当にダメ人間をダメのまま映すんで、本当にこう、なんていうかね、爆笑っていう感じではないですね。ついついちょっと笑ってしまうような面白さって言いますか。まあ、原作者は誰だったのか、ちょっと。原作者、元谷由紀子さんという方ですね。まあ、確か劇団かなんかのご出身の方だと思いますけども、まあ、このね、まあ、映画化しにくい作品をですね、映画化したっていうことでも、この監督はすごい監督なんだなと思ったんですけど、まあ、今回この霧島部活辞めるっていうと、本当にね、大注目されるような映画監督になりましたですね。はい。で、まあ、この映画ですね、まあ、基本的にこう、まあ、話は合ってないようなもんでして、まあ、その霧島っていうですね、まあ、題名の通り霧島っていう、まあ、一人のですね、男子高校生が、ある日部活を辞めると、言って、そのまま学校にも来なくなるんですね。で、その霧島っていう男は、その学校の中でも本当にトップスター、だったらしいんですよね。もういろんな人、まあ、登場人物がですね、まあ、その霧島について言及するんですけども、まあ、聞いてる限り、そのすごくイケメンで、運動神経がすごくいい。それで、バレー部の主将を務めてると。で、彼女もすごく美人だとか。まあ、いわゆるですね、その、本当に、いわゆるリア充ってやつですね、リア充のですね、本当に筆頭になるようなですね、男として、霧島が描かれて、ていくと。まあ、ただ、霧島は、この映画の中には一切出てこないんですね。で、その霧島がいなくなったって言って、こう、みんなが、わんやわんや騒ぎ出すと。例えば、霧島の親友と言われてる、ヒロキでしたっけね。ヒロキ、ちょっと名前忘れたんで、多分しかヒロキだったと思いますけど、ヒロキっていうですね、その男の子、というか男子高校生ですね。が、なかなか霧島と連絡が取れないということで、どうしようということでですね、てんやわんやしたり、それから彼女もですね、その霧島の彼女、もう霧島と連絡が取れないっていうんで、どんどん自分の地位がおかしくなっていくと。もともとはその霧島っていう本当にトップスターと付き合ったからこそ彼女のアイデンティティがあったんですね。で、それがどんどん崩れていくと。で、もっとひどいのはですね、その霧島の彼女とつるんでたですね、まあ、金魚の糞みたいな女がいるんですけども、まあ、その女とかはですね、もう、その霧島の彼女が、その、なんていうかね、イケてる女子から、落ちてしまったら自分のチームも悪くなってしまうわけですよね。で、それで、ね、なんとかしてその彼女のご機嫌を取ろうとすると。なんとか自分もですね、その学校もですね、高い、地位とか、イケてる女の子グループにですね、属していようと、いろいろ行動するわけですよ。まあ、そういったところとかですね。まあ、あと、今、チラシにもございましたけど、まあ、この映画ですね、まあ、基本的に群像劇に近いような感じで、主人公はいないんですけども、あえて挙げるとすれば、その神木くんが演じる映画部の前田ですね。映画部でしこしこ映画を撮ってるのが、この前田くんなんですけども、彼も、基本的にはこう、てか、すごくですね、学校内からこう、蔑まれてるんですね。文系でオタクでですね、もうドロドロのオタクっていうことでですね、その、映画部の奴らは、もう本当に、学校の日中の人間からもう完全に嫌われて無視されてる存在として描かれててですね。なんですけども、その前田くんがどんどんこう話の核になって動き出すという話なんですね。で、この映画非常にですね、まあ、まあそういったんですね、霧島っていうキャラクター、まあこのキャラクターはですね、基本的にこう、物語に実際登場しないんですけども、物語を、動かす核となっていく。まあ、いわゆるこれ、映画用語でマクガフィンって言うんですけども、まあ、そういった、構造も面白いんですけども、なんかこう、いろいろこうですね、まあ、工夫はしてるんですね。例えばですね、まあ、昔ですね、バンテージポイントっていう映画があったんですけども、まあ、一つのですね、首相だったかな、確か総理大臣かなんかの、大統領だな。大統領のですね、爆破テロ事件、をめぐった、一つの事件をですね、もういろんな方向、もう本当に10視点ぐらいだと思うんですけども、1日、もう1日じゃないですね、もう本当1時間ぐらいの映像、 出来事を本当にか、いろんなシーン。ある時はもう A という人の目線から撮って、ある時は B の人の目線から撮ってっていう感じで、どんどんこう情報をですね、観客に小出しに出していって、最終的に一つの、事件の全貌が明らかになるっていうですね、まあサスペンススリラーかな、の映画があったんですけども、まあ、それと同じような感じでですね、まあ、一日の中で、いろんなですね、そのキャラクターたちの目線がどんどんコロコロ変わっていってですね、それぞれの役割は、が動いていくっていう感じになってるんですよ。はい。でですね、やっぱこう、一番ですね、この映画で核となっているのが、やっぱりそういった、あの、学校内のですね、上下関係をですね、うまく本当に自然に描写してるっていうところだと、私は思うんですね。というかもう皆さんですね、その、まあ、ここはね、あの、共感してくれるんじゃないかなと思うんですけども、なんかね、こう、やっぱりこう、実際感あって、そのキャラクターたちが描かれてるもんですから、本当に自分たちがこう、今まで経験したことと一緒になぞらえて思っちゃうんですね。っていうのもですね、まあ、この映画の中ではその、まあ、その霧島っていうですね、その超イケてる男子ですよ。まあ、それの周辺にいる人たちは本当にですね、学校内でもですね、なんていうか、この威張っているような存在なんですよね。で、その、一番威張ってるのが、その、まあ、学校内で超イケてるグループですよ。で、超イケてるグループなんですけども、基本的に、その、部活とかはしなくてですね、基本的には遊びにこう、人生を輝いてるというかですね、なんでか正直頭空っぽな感じなんですよ。信念もなくですね、のらりくらりとこう、学校生活を送っているような感じ、なんですけど、まあ、リア充っていう感じなんですね。で、その下にいるのがですね、下にいる風に描かれているのが、その、まあ、バレー部をはじめですね、まあ、そういった部活、スポーツ関係のですね、まあ、いわゆるその、あれですね、運動部に属している人たちですね。まあ、彼らもですね、まあ、なんていうかね、まあ、野球部とかで、バレー部とか出てくるんですけども、やっぱ、その青春、青春に、こう、本当に人生をかけるようなですね、素晴らしい、奴らとして描かれてるんですよ。で、その下にいるのが、本当にですね、冴えない文化系の奴らなんですよ。まずはその吹奏楽部の奴がいてですね、で、その、もっと底辺にその映画部の奴らがいるんですね。で、これも仕方ない話というか仕方ない話で、まあ、なんていうか、本当にこう映画部っての奴らがオタクなんですよね。ちょっと私の高校の時はですね、映画部っていうのはなかったんで、実際にその映画部が一般的にどういったね、ヒエラルキーですね、校内のヒエラルキーの位置づけになってるかわかんないですけど、この映画の中ではもう最低限に置かれてると。で、彼らがまた笑わせるんですね。彼らが読んでる本っていうのは、本っていうか映画雑誌はですね、その、いわゆる映画芸術とかですね、キネマ新報とかじゃなくてですね、映画秘宝を読んでるわけですよ。まあ、知らない人のためにちょっと話しますと、映画秘宝っていうのはですね、まあ、いわゆる B 級、C 級、Z 級とかそういったですね、本当に、なんていうかね、まあ、一言で言うと下品な、まあ、私が大好きなような映画なんですけど、下品でですね、映画をですね、まあ、特集しているような映画雑誌でして、まあ、戦車ってとか出てるんですけども、まあ、その代わりですね、執筆してる人たちは全員が本当に映画オタクで、もう映画を本当にどのね、映画雑誌の人たちよりも詳しく調べてる。まあ、キネシュンとかね、かなりこう、まあ、インタビューとかに出てめちゃくちゃ詳しい人がいたりするんですけども、まあ、例えばね、スクリーンとかカットとかね、まあ、そこら辺の映画雑誌って読んでて、何を聞いてるのっていうようなインタビューとか、多いんですよね。なんていうかね、基本的にインタビュアーが、その、例えば、あるスターにですね、インタビューしてたとしたら、その映画の内容にほとんど言及しないで、スターのですね、個人的な私生活のことばっか聞いてたりですね、まあ、そんなこと別に興味ないんだけどね、みたいな、ことがやっぱあるわけですよ。まあ、そういうのとは全く違くてですね、まあ、映画評というのは非常にこう、まあ、一言で言うと本当に映画大好きすぎて、まあ、本当に気が狂ったような映画オタクの人たちが作った本なんですね。で、そういった、まあ、いわゆるゾンビとかですね、ゾンビものとかですね、まあ、モンスターパニックものとかですね、まあ、そういった大味な、まあ、ホラー映画とかですね、アクション映画、B 級サスペンス映画とかですね、まあ、そういうのの、オタク、そういうのが大好きなオタクが、その、映画部に属している前田君たちなんですね。ですから、ものすごくこう、馬鹿にされて嫌われてるわけですよ。まあ、ここら辺はね、本当にもう、私も同じような人種として、非常にこう、見てて辛いもんがありましたけども、でですね、まあそうなんですけど、ちょっとね、物語がやっぱ変化してくるところは面白いところなんですよね。その前田くんっていうですね、主人公じゃないな、その映画部の、まあ映画を撮ってる前田くんはですね、 まあ、もともと中学校で同じ同級生だったですね。女の子は、もう美少女なんですけど、これを橋本愛さんが演じてますね。で、橋本愛さんはですね、が演じてる、まあ、ちょっと名前忘れたんで、愛さんにしますけども、この愛ちゃんはですね、まあ、すごく美少女なんですけども、まあ、ことあるごとにちょっとですね、その、オタクの前田くんにちょっと気を使ってあげてる節があるんですよ。まあ、例えばですね、まあ、映画、今何撮ってるのとか、映画撮れたらもう私に一番に見せてねとか、なんかもう、いわゆるこう、ちょっと意味ありげなことを言うわけですよ。で、それで前田くんもどんどん自分もその気になってくると、もしかしたら脈あるんじゃないかと思うんですけども、で、ある時にですね、まあ、決定的なは、映画のですね、その上映で一緒になっちゃうんですね。何かわかんないですけど、塚本晋也監督のですね、鉄を見ててですね、この前田くんが。で、同じ、まあ、劇場内に愛ちゃんもいるわけですよ。で、まあ、鉄をっていうとね、本当にカルトムービーの本当にね、代表作みたいな感じですけども、まあ、チンコがドリルになったりね、本当にどうしようもないというか、まあ、本当に素晴らしい映画ですけども、まあ、そういったカルト的な人気ある映画なんですけども、なぜかそれを愛ちゃんが見ててですね、もしかしたら彼女もこういった映画が好きなんじゃないかみたいなね、前田くん思っちゃうわけですよ。まあ、童貞ですからね。まあ仕方ないですね。で、もしかしたら本当に脈あるんじゃないかもしれないって言ってですね。まあ映画の話はいろいろ振ろうとするんですけど、なかなか話題はですね、盛り上がらなかったりするんですけども、まあもしかしたらこう、一旗あげられるかもしれないっていう感じで頑張るんですけども、まあ実際はですね、その愛ちゃんはですね、まあ前田くんのこととかはですね、全く本当に1ミリも君も止めてなくてですね、校内というか同じクラスのですね、まあ帰宅部の、男子と付き合ったっていうのが分かってしまうんですね。ですから、やっぱりこう、ね、映画見せてねとかいうのも、まあ基本的には社交辞令だったわけですよね。まあそれも分からずにこう突っ走ってしまう、前田くんっていうのも本当に実在感があるキャラクターですね。この笑うに笑えないからね、ちょっとね、本当に見ててね、悲しいやらないやら、ちょっと本当に複雑な気持ちになるらへんがね、先ほどのね、ふぬけども悲しみの愛をするみたいな感じなんですけども、ちょっとあれのテイストにも似てますね、ポール・トマス・アンダーソンがのですね、マグノリアとかですね、あと、ブギーナイツとかで、本当に登場人物が全員ダメダメすぎてですね、見てて笑うに笑えないけど、ついつい笑ってしまうみたいな、そういった面白さですね、この前田っていうキャラクターもね。はい。で、やっぱりもう本当にかわいそうになってくるわけですよ。見ててですね。まあそれでですね、もう本当に一番最後、映画の一番最後にですね、本当に一番感動させるシーンっていうのがありまして、まあ前田くんがね、その映画をシコシコ撮ってるんですよ。しかもそのね、映画も仲間たちとそのゾンビ映画を撮ってるわけですよ。何オブザデッドかな、なんか生徒会オブザデッドかっていうのを撮ってるんですね。でですね、まあ撮り方はですね、本当に8ミリカメラを使ってですね、なんていうか、ね、本当に手持ちでカメラを使って撮ってですね、ドキュメンタリータッチで仕上げてると。で、ダイアリーオブザデッドを校内でやるみたいなことを言ってるわけですね、ロメロ監督はね。で、いろいろね、こう、撮影してるんですけども、まあ最終的にですね、まあ、ちょっとした誤解なんですけども、バレー部の奴らとかがですね、バレー部の奴らとか、あとリア充の奴らとかですね、まあそういった、その前田くんのですね、上に立ってる奴らですね、そういったヒエラルキーの上部にいる奴らが、どんどんこう、その彼らが屋上で撮影してたんですけど、その撮影現場にどかどか入り込んでくるんですよ。そこに霧島がいるっていう情報を聞きつけてですね、みんなやってくるような、ことになるんですけども、まあそこでですね、まあや、ね、やっぱみんな、こんなとこで映画も何やってんだみたいな感じで、こう、存在に扱うわけですよ。で、バカじゃねえのみたいなね、こんなくだらねえ映画撮りやがってみたいなこと言うわけですね。みんな霧島がいないんでイライラしてるわけですね。いると思ってきたのにいないから。で、最終的にですね、まあ、これ非常に名シーンだったんですけども、その、ウイルスですね。それとゾンビになるウイルスを持ってきたっていう設定になってる、隕石のセットがあるんですね。その隕石のセット。その撮影で使うセットがあるんですけども、まあ、それはね、映画部の奴らがね、本当にこう、シコシコこう作った隕石なんですよ。やっぱりこう、ゾンビ映画とかですね、そういったウイルスもんって言ったら、やっぱ隕石がね、ウイルスを運んでくるっていうのは、本当に土定番中の土定番の描写ですからね、インベージョンとかそうですけどですね、盗まれた街の映画ですね。まあ、それはどうでもいいですしですね。まあ、その隕石をですね、本当にみんな、映画部の奴らが頑張って作った隕石を、確かバレー部のやつだと思うんですけど、バレー部のやつだからですね、ふざけんじゃねえよみたいな感じで、その隕石をですね、蹴っ飛ばすんですね。そのハリポテ隕石をね。で、ここは本当に素晴らしいシーンで、その、本当にヒエラルキーの上部に 属してる映画とか別に全然興味なくて、スポーツしか興味ないような奴らとかですね。まあ、あとはその、まあ、帰宅部で何もしてないような、人たちですね。そういう人たちから見てですね、その、隕石っていうですね、彼らからしたら本当に大切な存在、大切なものがですね、いかに無価値か、いかに自分と関係ないものかっていうのをですね、一瞬で見せる、本当に名シーンですね。まあ、それを見てですね、もう本当にもう映画の奴らをぶち切れるわけですね。あの、もう、でも俺たちの大切な隕石をなんてことみたいな感じで、こう、他の奴らに殴りかかるわけですよ。ボートみたいになってね。で、それを、前田くんはですね、もう、これこそ、ダイアリーオブザデッドだっつってですね、そのまま撮るんですよ。みんなゾンビのね、撮影しようとしてるわけだから、ゾンビのメイクをしてるわけですね。そのゾンビのメイクの奴らが、その運動部とかですね、そういった体育会の奴らに立ち向かっていくと、うわーっつって。で、ですけど、まあ全然やられるちゃうわけなんですけども、そこで前田くんはですね、無双するシーンがあるんですね。自分がですね、ダイアリーオブザデッドと、実際に撮ったらどうなるかっていうことをですね、そこで、想像の中ですけど想像するんですよ。自分の頭の中で。本当に自分たちを馬鹿にした映画部の奴らとかですね。いや、その、自分たちを馬鹿にした、ね、その、体育会系の奴らとかですね。それとか、まあ、自分が好きだったですね。まあ、淡い心を抱いてた愛ちゃんのこととかで、愛ちゃんとかですね。まあ、それとか愛ちゃんと付き合ってた、その、まあ、彼氏とかですね。まあ、そいつらを全員、本当にゾンビ食い殺させるんですね。想像の中で。で、そのシーンは、ものすごくスプラッターで撮れてて、うまく撮れててですね。やっぱ、監督すごいなと思いましたけど。まあ、そこは本当にね、その、映画部の本当に最底辺。まあ、その、学校へ出てくる最低限に属している前田君っていうですね、その映画に本当に全てを捧げているような、一人の男の子のですね、本当にそのヒエラルキー、社会的なヒエラルキーに対する憎しみが爆発した瞬間として捉えられてて、非常に感動的な演出になっておりましてですね、本当にこれは見て感動しちゃいましたね、そのシーンはですね、本当にグッとくるものがあってですね、やっぱこういうのがあったからこそ映画だなっていう感じがしてですね、またこの音楽の演出がまたいいんですね。まあ、この映画本当に珍しいことにですね、音楽っていうのが一切使われてないんですね。劇中で。いわゆるテーマ曲とかも全くなし。基本的にその会話劇のみで音楽は全く使われてないと。で、最終的にその、ゾンビにみんなを食い殺せるシーンで、リヒャルト・バーグなどですね、ローエン・グリーンが流れるんですよ。その、吹奏楽部の人たちが吹いてる、ところで、その、なんていうかね、カットバックしてですね、クロスカッティングしてですね、その、ゾンビ騒ぎがですね、映させるんで、そのローエン・グリーンが流れてるんですけども、ほんと非常に美しい、その、いわゆるドイツ的なですね、まあ、高曲、本当にドイツ的な曲ですよね。それが、美しい曲が流れてる裏で、その、まあ、ゾンビにですね、その食い殺す、全員、俺たちをバカにさせ、全員食い殺す、させるっていうですね、本当に、怒りを爆発したシーンが映し出されるわけですよ。これは本当に感動しましたね。やっぱ、こう、見るだけでもこの映画を見る価値が本当にあると思うんですけども、うん。まあ、そういった非常にこう、面白い映画でした。しかもですね、本当にもう、クライマックス、その最後、クライマックスがその、ゾンビ騒ぎなんですけど、それ終わった後がいいんですね。その、先ほどちょろっと言いましたけど、その、霧島っていうですね、その、まあ、マクワフィンとなっているキャラクターには、その、親友がいるんですよ。で、親友はヒロキっていう名前なんですけども、まあ、彼は、本当にね、いわゆるその、まあ、彼もリア充の、一人として描かれてるんですけども、まあ、帰宅部なんですけどね。けど一応野球部に入ってるのか。一応野球部に入ってるんですけど、どうもやる気がないんですね。まあ、彼はですね、彼もリア充なんで、本当に運動神経を受ければ勉強もそれなりにできるんですよ。で、運動神経がかなりいいもんですから、なんていうか、なんでもそつなく無難にこなせるぐらいの、運動神経はあるような感じなんですね。ですから、野球部にもなかなか身が入らないと。その代わり、やっぱりこう、そこら辺でバスケとかですね、練習というかゲームしたりすると、もうダントツに上手いんですよね。まあそういったキャラクター。けど何かを一心にこう力を入れてやってるようなキャラクターではない。彼女もいるんですけども、彼女のことを第一に、本当に大切に考えてるかというと、そういうわけでもないと。そういったキャラクターですね。まあ顔も非常にかっこいいんですけども、この俳優さん、これがね、本当に大きな役柄としては、 最初らしいんですけど、本当に自然な演技でね、素晴らしかったですね。で、その彼がですね、まあ、最終的にそのゾンビ騒ぎが終わった後にですね、その映画部の前田君に話しかけるんですね。で、その8ミリカメラを見てですね、これどんな風に撮ってるのとか、いろいろ、茶こじれ的に聞くんですよ。で、まあ、前田くんはですね、それに、ね、理事に答えて、これはこういう8ミリカメラ、8ミリビデオってね、これで昔から映画を撮られたんだよ。まあ、デジタルが基本だけど、僕はまだまだ8ミリの映像が荒くて好きなんだ、みたいなこと。まあ、ちょっとね、映画好きとしてはちょっと、なるほど、わかるな、みたいなことを、まあ、言うわけですよ。まあ、それを聞いてですね、本当にこう、映画ってものに、本当に人生を掲げてる、映画部の奴らを見てですね、まあ、ついついこう、そのヒロキくんはですね、波がぐんじゃうんですね。まあ、そのカメラ、ビデオでですね、そのカメラで、お互いを映しっこしてですね、インタビューし合うんですけども、ヒロキくんがですね、君はどうなのってこう、インタビューされると、俺は映さなくていいよって言っちゃうんですね。つまり彼は、その、まあ、いわゆるリア充属性に属しててですね、リア充に属してて、本当に何でもそつなくできる。で、本当にモテる。で、まあ、性格もそんなに悪くないっていうですね。本当にですね、なんていうか、リア充の塊みたいな性格なんですけども、自分には何もない空っぽな存在になっているのに、そこで気づくんですね。彼ら、前田君たちは、その本当に映画部っていうダサいグループに属してて、学校内で本当に虐げられてると。で、馬鹿にされて、彼女も何もいないと。好きな映画だけを追い求めるという存在。なんですけども、それがどうしても眩しく見えちゃったんですね。それで、ついつい涙ぐんじゃうっていうシーンがあって、ここは本当にですね、いかに、その何もしてない、人たちが、もう中身が空っぽで、どんだけですね、馬鹿にされてもそういった何かに人生をかけてる人間は素晴らしいかっていうことをですね、本当に如実に語る非常にいいシーンになっててですね、まあ、良かったです。はい。非常にですね、まあ同じ属性というかですね、同じような、まあ映画好きとして非常に、大変嬉しかったんですけども、まあそういったですね、まあオタクの人たちを賛美する映画でもあってですね、まあ非常に、まあ好きだったんですけども、まあ、ただですね、一つ苦言を呈するのはですね、やっぱりですね、この前田くんたちは、最後負けちゃうわけですよ。その、ゾンビ騒ぎがあって、想像の中ではですね、その自分をですね、馬鹿にしてた、奴らを全員食い殺させた。けど、やっぱ現実的には、ボコボコにされて負けちゃうわけですよ。で、馬鹿にされてもいいから僕たちは、ね、映画を撮り続けるんだ。映画がだって好きだからって言って、まあそれは非常に感動的なんですけども、やっぱこう、スッとはしたいですよね。勝ったわけじゃないんですよ。その彼らにですね。例えばですね、その隕石を蹴飛ばした、ね、なんてことするんだって、まあ見てる方は思うわけですね。そのね、運動部の奴らにね。で、その運動部の奴らに、やっぱりこう復讐しても負けちゃうわけでね。まあそれはちょっとなかなかスッとしないなっていうところなんですけども、まあそれちょっと前置きなくなりましたけど、私の好きなですね、映画のアニマルハウスって映画とですね、ナーズの復讐っていう映画があるんですけども、この映画に話を移りたいと思うんですけども、まあ、ちょっと時間が長くなってきて、ちょっと短めに話しますけどもですね。まあ、この、まあ、特に、ね、アニマルハウスかな。アニマルハウスは結構見た人多いと思うんですよね。というのも、監督はジョン・ランディスなんですよ。ジョン・ランディスといえばね、本当になんとかね、B 級アクションとか B 級ホラーの本当に巨匠ですね。マイケル・ジャクソンのですね、スリラーの、PV を手掛けて多分一番有名だと思いますけども、ちょっとコメディが入ったホラーとかが大得意な人なんですね。で、確かマイケル・ジャクソンのスリラーの一番最後にですね、マイケル・ジャクソンがね、PV が終わった後に、最後、チャラッチャっていう最後のフレーズで、カメラ目線になる男がジョン・ランディス監督ですね。で、作った映画でアニマルハウスっていうのがあるんですけども、他だったら何が有名かな、ブルース・ブラザーズが有名ですね。ブルース・ブラザーズ。あれも、コメディ番組をそのまま映画化した映画ですけど、まあ、非常に面白い映画ですけどね。本当にコメディ演出にこう、定評がある監督ですけども、まあ、その監督が撮ったアニマルハウス。これどういった話かと言いますと、ちょっとその、霧島部活辞めるっていうのと似てるんですね。どこが似てるかって言いますと、基本的には、ダメな奴らが主人公ということですね。で、学校が舞台であると。まあ、学校って言っても、そのアニマルハウスの場合は、ハイスクール、高校じゃなくて、カレッジになってるんですけどね。大学が舞台なんですけども、まあ、アメリカの大学っていうのはですね、まあ、これも有名な話で、上下関係っていうのがあるんですね。まあ、非常にこう、 まあ、キャンパスでかいですが、その中でこう、いろんなクラブっていうかですね、まあ、UI 会っていうふうに訳されてるんですけど、フラタニティって言ったやつですね。フラタニティ、というですね、まあ、日本で言うと何かな。日本の、その、まあ、大学ではそんなにその差別されてないですけど、やっぱり上下関係で若干なんとなくありますよね。そのサークルとかでよくありますかね。まあ、例えばその、私の、入ってた大学とかそうだったんですけども、その友達がね、私の友達がテニス部に入ってたの。テニスサークルか。テニスサークルに入ってたんですけども、テニスサークルも本当に5個とか6個とかあってですね、その5個とか6個のサークルの中でも上下関係があったりすると。で、その上下関係によって、そのコートを使える時間とか制限されてたんですが、されてたりですとかですね、まあそういうとこあるんですけども、まあそのコート、そういったですね、そのサークル、5、6個あるサークルのどの順位に入るかっていうのは、やっぱり顔、見た目とかですね、人の見た目とか、やっぱ学力とかですね、そういうのでこう決められるらしいですね。本当に狂った世界だなと思いますけども。本当にアメリカのフラナインティっていうのはそういうことですね。まあ、例えば本当に人種差別がまかり通っているような世界でございましてですね。例えば、まあ、一番有名なのはワスプしか入れないとかね。ワスプってホワイトアングロサクソンプロテスタントとか、まあ、いわゆる白人ですね。アメリカの本当にアングロサクソン系の白人しか入れないフラタニティがあったりとかですね。本当に先民主義ですよね、ここら辺は。まあそれとか、本当に逆に、黒人しかもう行き場もない人たちですね。行き場のない黒人とかですね、有色人種たちは、そういった人たちが入るフラタニティが個別にあったりですね。まあそれとか、あとはそうですね、オタクが属するし、オタクはそこしか入り口がないフラタニティとかですね。まあ、いけてないグループが入るフラタニティ。それから落ちこぼれが入るフラタニティ。まあ、そういうのはいろいろあるらしいんですよ。まあ、私、大学ね、アメリカの大学行ってもね、わかんないですけど、どうやらあるらしいと。で、それについての話なんですね。で、アニマルハウスっていうのは。で、そのアニマルハウスっていうのは、まあ、同じフラタニティの名前でしてですね、ほんの落ちこぼれっていうかですね、ダメ人間ばっか集まってるフラタニティなんですね。いわゆるスラッガーってやつですね。タバコ吸ったりですね、マリファナ吸ったりですね、して、本当に学校、大学から落ちこぼれた人間たちが属するフラタニティ。で、彼らが本当にですね、そのバスプのですね、フラタニティからですね、差別されるわけですよ。それで何度あやつらに人を吹かせてやろうってですね、復讐するっていう話がですね、アニマルハウスなんですけども、まあ、劣等生ですからね、俺たち復讐するぜっつって、成功法で復讐するんですよね。はい。で、非常にこう、面白い映画なんですけども、あとですね、そのフラタニティ、大学のアメリカのフラタニティ描いたんでしたら、あれがありますね、最近で、なんだかな。あ、ソーシャルネットワーク。デビッド・フィンチャー監督のソーシャルネットワークがありましたね。あれもですね、マーク・ザッカーバーグが、Facebook を立ち上げたですね。まあ、Facebook の CEO ですね。で、そのマーク・ザッカーバーグの、大学、ハーバードだったかな。大学の話が、序盤というか前半にあるんですけども、そこではですね、やっぱマーク・ザッカーバーグは、WASP の、ですね、本当に白人で長身で、見た目も良くてみたいな、フラタニティには入れなくてですね、彼らは本当にユダヤ人とかですね、そういった有色人種とか集まってるフラタニティに入ってると。で、そこで本当に一旗あげるんですね。で、Facebook っていうのを立ち上げて、WASP の、白人どもをですね、フラタニティをあっと言わせるっていう、まあ、訴訟とか逆にされたりするんですけども、まあそういったのを描いたのが、ソーシャルネットワークでしたね。で、アメリカの状況っていうのをですね、描いてる映画ですね。アメリカの大学内の状況ですね。で、本当に昔から続いてると。そういった状況がね。で、私がですね、そういった系列で一番、で、ナーズの復讐っていう映画をですね、まあ、あんまりこう、知られてないというかですね、まあ、人気があるのかないのかって言ったら多分ない方に属すると思うんですけども、ですね、映画を作ったのはですね、監督はジェフ・カニューっていう人ですね。この人はあんまり知られてない監督なんですよ。で、というかですね、ろくにというかそれほど映画も本数撮ってない人なんですね。ですから、本当にアニマルハウスがナーズの復讐を比べると、まあおそらくアニマルハウスのジョン・ランディスの方がですね、知名度は間違いなく高いと思うんですけど、私は圧倒的にジェフ・カニューっていう人が作ったナーズの復讐が大好きなんですね。これは確かですね、もうちょっと前か、75年とかそのくらいの映画なんですけども、非常にかなり古い映画ですね。なんですけども、これも大学のフラタニティを、描いた映画でして、これの敵はですね、筋肉バカヤなんですね。ナーズっていうのはですね、オタクって意味なんですよ。オタク。日本語で訳すとオタクですね。まあ、ただ、彼ら主人公たちはですね、そのオタク、例えばですね、そのコンピューターオタクとかで、 あとですね、スラッガーとかですね、あと、そうですね、ガリベン野郎とかですね。まあ、それとかですね、あとちょっとこれは非常に差別的だなと思うんですけど、今見たらですね、日本人、もう日本人っていうだけで、差別されてるんですね。ナーズって言うと、いけてない奴らって訳されるんですけども、ナーズに属してると。で、そのナーズたちがですね、本当に何も悪いことをしてないのに、自分たちのですね、住んでるところをですね、奪われるわけですよ。その、なんていうかね、筋肉バカたちに。その筋肉バカっていうのは、アメフトのね、そのフラタンキーなんですけども、もうしょっちゅうですね、その体鍛えてることだけしかやってないようなやつなんですね。いわゆるこれ、ジョックってやつですね。頭は空っぽなんですけども、体ばっかり鍛えてですね、体を鍛えることしか頭に脳がないというですね、ブレインマッスルとも訳されますけども、まあそういった奴らが本当にですね、ナーズたちに嫌がらせばっかりすると、住む場所を呼ぶわってですね、お前らが住んでるところらが使うから、お前らはこれから体育館ですねとかですね、体育館で無理やり済ましたりですね。で、なんとかそのナーズたちがですね、体育館の中に住んでられるかってことでですね、外もね、本当にボロッチ家を借りて、そこをですね、自分たちが住む理想の場所にこう、改築するわけですよ。で、やっとできたと思ったら、そこに放火したりね、石を投げつけたりですね、まあ、それで幼稚な嫌がらせをしていくと。で、ついにですね、まあ、ある事件が起きまして、堪忍袋を開けれたナーズたちがですね、立ち上がると、もう我慢ならないっていうことでですね、その、大学では毎年やってるですね、そういったスクールコンテストみたいなのがあるんですけども、まあ、いろんなですね、いわゆるスポーツ競技とかですね、あと、まあ、文化的な、催しもそういうことをして、得点を競い合うっていう、そういった文化祭ですね、それをするんですけども、まあ、それでなんとか奴らを任してやろうと。で、そこで一番になったら、カウンシルですね、そういった評議会、大学の中の評議会の、議長になれるんですね、そのフルタイムズがね。ですからもう、その議長、今の議長はその、アメフトの奴らなんですね。で、そいつらをなんとかこう倒して、俺たちが その学園の、大学のそのカウンシルのトップに立つと。で、奴らの横暴なですね、その、なんか本当に政治みたいなことしてるんですね、大学なんてね。で、それを州知事を打ってやるみたいな感じでみんな立ち上がると。で、それぞれのナーズたちがですね、まあ自分たちの、本当にナーズですから、なんていうかね、その霧島の中のですね、前田君みたいな感じで、それぞれ大好きなものがあるわけですよ。例えばあるやつはですね、エアロビューばっかやってるオタカマだったりですね。で、あるやつはですね、電気回路関係にめちゃくちゃ強いやつがいたりですね。まあそれとかですね、まあいろんなキャラクターがいると。で、それぞれの、強みとかですね、得意技を生かして奴らを倒すっていう話がナーズの副者なんですね。で、これとかはですね、非常にこう、霧島は部活やめるってよっと違うのはですね、やっぱ最終的に勝利するわけですよ、そう、ナーズたちがね。アニマルハウスもそうですけども、まあ、あれですね、ソーシャルネットワークってことですね。結局はオタクが最終的に、まあ、筋肉野郎とかですね、リア充とかですね、何も考えてないような頭空っぽの奴らを全員ぶっ飛ばす。自分たちの得意分野でね。まあ、そういった感じで、こう、正直、見てる方はですね、やっぱ見てる方がナーズ。いわゆるオタクたちやったら、非常に感動できるんですね。私とかはやっぱ感動、そのナーズを送ってみて、非常に感動したたちなんですけども。ですね、まあ、そういうですね、爽快感というか、最後に、やったったーみたいなのが、ちょっとですね、こう、キーチマン部活やめるってよっていう作品にはですね、ちょっとないんですね。で、やっぱりこう、最終的に彼ら負けちゃうわけですからね。で、やっぱそこを描いたら、やっぱ、作品の質は変わってしまうんで仕方ないんですけども、どうしてもですね、私は昔からこう、ナーズの復讐みたいな映画は日本ではないなとずっと思ってたんですね。まあ日本っていう、まあその映画の業界の状況があるんでしょうけども、やっぱ基本的にはそのオタクとかを主人公にはできないっていうね。まあそういったね、状況っていうのはやっぱりあってしまうんでしょうけども、やっぱりそこはですね、なんとかこう作ってほしいなと思ってたんですよね。まあ、ボーイズオンザランとかね、その、まああれ学校じゃなかったですけども、あれオタクが主人公ですげえいい映画でしたけど、なかなかああいう映画が生まれないと日本ではね。で、なんか生まれてほしいなと思ってたら、こう、キジマ部活やめるっていうか生まれたんで、やったーと思ったんですけど、まあ最終的にちょっと、爽快感が足りないと。で、ちょっと個人的に欲しいっていうところがあったんでですね、ぜひ、ちょっと他の監督にこう、ナーズの復讐みたいな感じで、やっぱ最終的には、こう、オタクたちがですね、自分たちが本当に大好きなものを、うまく利用して、ギャフンと、 ね、頭空っぽな奴らに一泡吹かせるっていうですね、映画を撮ってほしいなぁと思ったりするんですけども。まあね、そのナーズの口というのはね、本当に最後に、本当にそれスカッとするっていうのもあるんですけど、最後本当に感動的な映画なんですよね。まあナーズたちはですね、最終的にその、頭空っぽのアメフトサークルみたいな奴らにですね、勝って、この正々堂々と戦って勝って、ね、これから俺たちがそのグレタンティトップだっつってですね、やったーっつってみんな変えるんですけども、まあそれにですね、もう怒ったですね、そのアメフト部のアメフトサークルのフラタニティの奴らがですね、まあ、ぶち切れまして、その彼らの住処、そのフラタニティのその寮ですね、それを襲撃するんですね。彼らがいないうちに。で、中の門とかも全部ぶち壊しにすると、めちゃくちゃに破壊してですね、では、オタク、ナーズが調子乗るからだ、つってね、しっけしゃしゃと帰っていくわけですよ。で、しかもそれを、そのアメフトフラタニティの、そのなんていうかですね、指導教官みたいな感じになるんで、それも許せないんですけどね、お前教師だろっていうね、教師が先導してやってるんですね、ということ。信じられないんですけど、まあそれを見て、最終的に、やっぱり俺たちはナーズなんだと、それを見てですね、その惨状を見て、やっぱ俺たちはナーズだ。どんだけそのフラタニティ、奴らをですね、その、まあ、そういった大会とかそういったところで任しても結局は落ちこぼれなんです。ああいうことをやられてもやり返せないような劣等集団なんだ、つってこう絶望するんですけども、まあ、最終的にですね、映画見てるような前でですね、その、アメフトフラタニティの奴らの前で演説するわけですよ。俺たちはナーズだと。けど、誰も俺たちをバカにはできないはずだと。俺たちは全然恥ずかしくない存在だ、みたいなことを言うわけですよ。なぜなら、ナーズっていうのはつまはじきもんだと。けど、つまはじきになったことを経験したことないやつは一人もいないだろうと。お前たち全員つまはじきになったことぐらい、人生一度ぐらいあるだろうと。そういった経験があるやつは全員ナーズなんだと。ナーズは俺たちであって君たちだ。だから、お前たちは、俺たちの仲間なんだよつって演説するわけですね。で、これは本当にまとえてると思うんですよね。どんだけね、やっぱりこう、ね、まあ、リア充として生きてても、おそらくですけど、人生に一回ぐらいはちょっと疎外感を感じたりね、なんか、そういった経験って普通人あるもんじゃないですか。まあ、それを非常によくついたね。映画、こう、なんていうかね、美女もゲットするんですね、そのナーズたちはね。その美女も、そのチアリーディング部に属してて、その、アメフトの、ね、アメフト部の、アメフトのフラタディのやつらと付き合ってたんですけども、やっぱ彼らは何も分かってないのは、ないんだわってことに気づいちゃうんですね。まあ、ナーズの人たちはやっぱそういった自分たちが阻害されてるかとか、そういった奴らの気持ちを分かっていると。まあ、そういったところの優しさとかですね、思いやりの気持ちとかを、分かってあげて、最後ね、ナーズたちは彼女もゲットするっていうですね、オタク映画だなと思うわけですね。っていう感じで、ね、霧島部活やめるってようで、感動した。もしくは最後、やっぱりこう何かこう胸がスキッとするような、ね、思いが欲しかったって人は、ぜひですね、ジェフ・カミューっていうですね、あまり知られてない監督のナーズの復讐をぜひ見ていただきたいと思います。まあ、霧島部活やめるっていうのは本当におすすめで、間違いなく今年の邦画ではですね、なんていうことですね、話題作というかですね、必見の映画だと思いますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。まあ、それよりかは私はナーズの復讐がおすすめなんで、ぜひ見てください。まあ、ただですね、ナーズの復讐、今 DVD も出てないらしくてですね、まあビデオぐらいですかね、VHS でなんとか見れるか、もしれません。多分、ツタヤとかにもないんじゃないかな。で、まあ、アメリカとかね、あとイギリスとか、まあ、そこら辺のアマゾンとかで、字幕はね、英語でついてますんで、まあ、そういうのを見ていただいたらですね、まあ、ティーンムービーなんで、言うてもティーンムービーなんで、楽しめると思います。それなりに英語も簡単なんでね。はい。ということで、まあ、ちょっとジョックとかね、スラッガーとか、ナーズとかです。ワスプとかですね。そういったちょっとアメリカ特有の、その、言語。っていうか、アメリカ英語が出てきますけども、まあ、それが分かればなんとか、見れると思いますので、ぜひ見てください。はい。ということで、今回ですね、霧島部活やめるっていう、アニマルハウスちょっとだけど、あと、私、大おすすめのオタク映画、ナーズの復讐についてお話ししました。はい。またですね、ご意見、ご感想ありましたら、私の ブログのトップページに書かれてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。次回ですね、また批評何しようかなと思うんですけども、何しようかな。今日ですね、実は踊る大捜査線4、ファイナルですかね、新たなる希望っていうとんでもないダメ映画を見てきたんですけども、それについてダメクソにですね、語るのもまあいいかなと思うんですけども、まあ何かまた面白い映画がありましたら、それについて語ってみたいと思いますので、ぜひその時はよろしくお願いいたします。ということで。ではまた次回失礼いたします。